皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばあの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。3月はお別れの月。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、出会いの4月待ってますかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。これ掛け合いみたいになってますけど上の句下の句みたいなそうね、はい、3月ね、はい、この時期やっぱりね、うん、多いですね。あの移動とか
移動もそうですけど、
ね、卒業式とかもちろんね、はい、そういうのもあるんですけども、うん、まあ、ちょっと退職される方がいたりとか、あとはまあいろいろね身近なところで移動があったりとかね、はい、なかなかちょっとね引きこもごもな感じですよ ね。
でもね、学生さんは進級するという ね一つね、
だから先ねちょっと未来の扉がそこにあるっていう感じをしますけど、
はいはい、
なんかあのかっちゃんもね移動するんですよね。
そうですね、頑張ります、
ね。まあ、私とかっちゃんの間で移動はないんですけど、うん、あの個人的じゃなくて、はい、あの公的なところで、ね、うん、移動が、まあ、いろんな方が ね行かれるので行かれたり来たりとかするので、ね、またちょっと違った新しい展開があるかな。
そうですね、4月からもね、
そうなんです、
番組はありますけどメンバーが変わったりとかね、は
い、そうなんです。あの特にね、うん、やさしティチャンネルの方は市役所有志の方で、はい、していただいてるんですけれども、はい、やはり市役所の中でもいっぱいねあるので移動が、
うんうん、
であの担当者の方が変わったりとか、うん
ね、
うん、あのいろいろな課がちょっと違うことをやったりとかって、うん、いろんなことになると思いますので、はい、まあ、もうすぐね、でそのかっちゃんの言ってた出会いの4月が目の前なので、はい、まあ、いいですけども、うん、そうだったなということをなんか思い出して卒業とかいろいろね考えると、うん、あったな、寂しいんだよな、この1週間ぐらいが一番とかって思ってね、うん、そんな感じなことを思いました。
はい、
はい、そんな松戸、そんな松戸あんま関係ないですね、うん、松戸はね、はい、で先週末ですけれども、はい、こちらでもあとやさしティチャンネルでもいろいろと宣伝させていただきました未来フェスタに私行ってまいりました、
はい、
もうね25日ですけども、まあびっくりするや大にぎわいでしたね、
うん、
で松戸西口公園、はい、あとデッキの上伊勢丹広場、そしてアトレの3階というところでもう各ブースがわーっと出てるんですけども、そのせいでもう松戸中がお祭りみたいなイメージになりました、
はい、
であちこちでやってるっていうのがすごく子供たちも楽しいみたいで、もうここで何かもらったから次あっち行こうって走っていったりとか、
なんかスタンプラリーやってましたね。
そうスタンプラリーもやってたし、うん、はい、あといろいろ遊び場、
はい、
何か物を作ろうとかそういうのもすごく多かったので、うん、もう西口公園もですねもう本当すごい人出で、で本当美味しそうなブースもたくさん出てまして、
美味しそうな食べ物、
そうなんですよ、はい、食べ物もたくさん、ね、出てましたんで、はい、私もちょっといろいろ見ながら、であと、まあ、ご存知焼きネギコロッケの今井さんもいたんですけどちょうど今井さんがね、はい、私行った時お留守してて、
うん、
まあ、戻られたっていうのは聞いたんですけれども、うん、なんか非常にねすごくにぎわっているというか、うん、あもういいなと、
基本的に NPO 団体が
そうですね、はい、
いろんなブースを出してるんですよね。
そうなんです、そうなんです、
で、まあ、お店屋さんは、まあ、NPO ではなくても、
はい、
はい、
そうなんですよ、
飲食店の
方も、
ね、キッチンカーとかね、
はい、出てましたし、
はい、
なのですごくね、にぎわっていてよかったなと。では子どももそれこそ大人も、うん、あとお年寄りの方もみんなし、もうなんかすごくね思い思いに楽しんでる。でやっぱり未来、松戸のね町としての未来をやっぱりこうやって暗示しているっていうとね、そうなんか言葉はあんまり良くないですけど、すごく未来がこういう風にみんなが仲良く楽しんでればいいななんて特に思いました、うん、
はい、
はい、でね、まあ、お天気もまあそこそこ
25
日は持ったので、
ね、うん、はい、うん、
外にねいました、いろいろチーバックもいましたし、
うん、
あとスコップくんですよ。
スコップくんってよくわからない四角い顔してたけどあれなんだろう、
そうなんです、 スコップくんなんですよ、はい、で、 でね、あのグッズがねすごい売ってました、うん、で私あの本人には会えなかったんですよ、スコップくん本人、
はい、
でスコップくん本人に会いたかったんですけど、ちょっと待ってたんですけど、スコップくん本人には会えなくて、たくさんいろいろなねグッズ売ってました。でね、なんかちょっと泣き顔なんですよね、
うーん、
なんかちょっとあの小泣きじじいって言ったら怒られちゃうけど、ああいう系統にわかせんべいとか小泣きじじいみたいな可愛い、はい、ちょっと泣いてるよみたいな感じなんですけれども、すごくねあの子供たちがグッズに群がってましたんで、うん、まあ、だからねいろいろな、あのあここねミニミニコンサートがあったんですね、
はい
はい、ミニミニコンサートがあって、スコップ三味線、スコップギター、歌体験、その他スコップくんグッズ販売ってことだったので、いろいろとにぎわってたみたいですけれども、はい、まあ、そんなのもいろいろありまして、あと伊勢丹広場ではですね、いつもあのママキャンさんがですね、はい、たくさんブース出してますし、でいろいろなお店屋さんの他にそういう ちっちゃくね、例えばママが手作りのものを売ったりとか、うん、あと何か作る体験だったりとか、そういうのもやってたので、参加もできるような感じでいいなと思ってみました。はい、で毎年毎年ね行ってますけども、まあ、これが終わるともう4月が来るなという
です、ね、
はい、感じではあります、うん、でその日にですね岩瀬の桜祭りだったんですよ、
はい、
で私もちろん行くつもり満々でですね、
はい、
いたらですね早く終わっちゃったというか早く終わっちゃったというか、もともとお子さんとかあの朝早いお祭りだったりとかするので、お子さんとかお年寄りがいてね、お餅つきしたりとかで、まさか3時には終わらないだろうと思って余裕で行ったらもう撤収してまして、
うん、
残念って言って、で、まあ、そこでかっちゃんもね行こうと思ったら残念みたいな感じで行けなかったんですけど、うん、まあ、にぎわってました。で桜もすごくね、あのちゃんと合わせて咲いてくれたみたいなねあ咲いてるみたいな感じですごい良かったなと思ったんですけども、うん、はい、そんなようなね土曜日を過ごしてみました。
私はあの都城行ってきました、
ね、はい、あ、そうだ、都城しだれ桜しだれ桜だよね、
まあ、しだれ桜も気になりましたけど、
はい、
あの今年はね特に、1867年にパリ万博に、
はい、
秋竹さんが行かれた記念で150年経ったってことで、いろんな、はい、イベントを、ね、
催し物がね、う
ん、
そうだ
都城でやるんですよ、はい、で、まあ、同じ25日は、はい、サクソフォン
サクスって言ったら言いにくいですね、サクソフォンね、
はいはい、サクソフォン、
はい、
1867年パリ万博とサクソフォンって言って、はい、うんうん、はい、コンサート、すごい素敵なコンサートを聞いてきました、
はい、
で、まあ、あの今年本当にあのいろんな、ね、プロジェクト1867ということで、
う
ん、
そうですね、
途上亭はね皆さんいろんなイベントやりますから ね来てくださいね、
なんかね、お茶とお菓子と、うん、
はいはい、
食べながら、
そうですね、
いい感じでしたね、はい、
しだれ桜はもうだいぶ咲いてるので、
うん、
今週の週末には
いい感じ、
とっても綺麗なピンクのしだれ桜が見えますよ、
本当に松戸いろんな桜見れますよ ね、うん、河津桜に始まり、うん、もうソメイヨシノも咲き、
はい、
しだれ桜も咲いて、はい、そしてまた八重桜もありますからね、うん、ちょっとずっと楽しみ続きますけれども、はい、よかったら皆さんも都城ね、はい、行ってみていただけたら、で行ったことない人多いんでね、そう多いのよ、多いの周り結構だから、こういうお花の季節にぜひ行ってもらいたいななんて思いますけど、
来年は名称して、
はい、
あの都城のお庭が復元される来年年なので、
はいはい、
ぜひぜひぜひ
です、ね、
季節を味わっていただいて、
はい
はい、行ってください、
行ってください、うん、もう本当にもういい時期ですね、本当にね、はい、ちょっとしだれ桜、都城亭のお話でしたけれども、はい、続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに行きたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回のテーマはですね、もう惜しまれつつも北部市場が3月で閉場ということで、感謝の集いが行われたという記事です。松戸北部市場が3月で閉場、感謝の集いに具志堅用高さんらという記事です。3月31日で閉場する松戸市公設地方卸売市場北部市場で、3月18日さようなら北部市場感謝の集いが開催されました。1969年に開設した同市場は3月31日で48年間の歴史に幕を閉じます。同市場の卸売業者東京シティ製菓は、柏市公設総合地方卸売市場への入場が決定しているほか、松戸市公設地方卸売市場南部市場への移転が決定している業者さんもあって、機能の多くは柏松戸南部の2市場に、変わられるということですね。 近隣の住民への招待券配布が主な集客方法だったですけれども、イベント当日は1000人を超える来場者を集めた。招待券を持参した来場者は同市場の野菜を配布して、イベント開始前に予定した準備数を配り終えました。イベントはステージパフォーマンスをメインに進行。元プロボクサーの具志堅用高さんのトークショー、歌手の佐々木舞さんの歌謡ショー、お笑い芸人のタイムマシーン3号のライブ、マジックエンターテイナーのタジマジックさんによるマジックショー、津軽三味線の演奏会などが行われました。タイムマシーン3号の司会で進行した具志堅さんのトークショーは、両者の掛け合いで来場者の笑いを誘っていました。具志堅さんは千葉の高校ボクシングのレベルが非常に高く注目しています。2020年の東京オリンピックで活躍するような選手を輩出してほしいと話したほか、松戸北部市場の機能は別の市場に移転され、この市場は平常となる、本当に長い間お疲れ様でしたと市場関係者をねぎらいました。具志堅さんへの質問コーナーでは、子どもやボクシング経験者からの質問にジョークを交えながら答えられていました。ステージ終了後に予定していた具志堅さんのサイン会の整理券はイベント開始前に配布を終了し、集まった来場者たちは具志堅さんとの交流を楽しんでいましたということです。
はい、
はい、なんか寂しくなりがちな、
ね、
あのこのイベントに具志堅さん来てくれて、うん、よかったです ね,
ね、
うん、楽しそうにね、結構あの割とフェイスブックでも見ましたけれども、楽しくお話できましたなんていう方が結構載っていまして、なんかちょっとその寂しく涙にならないで済んでよかったなと思いますけれども、うんうん、北部市場自体はやはりあの役目としてはもうそろそろ終えたということをね、うん、あの関係者の方が話しているのを見たことがあるんですけれども、はい、まあ、あのしょうがないのかな、時代の波かなっていう気もします、うん、
まあね、南部市場がね、
そうですね、
残ってますから、
残ってますね、
こちらの方に皆さん、
はいね、松戸ってすごく市場多かったんですよね、うん、実は、
あ、う
ん、
はい、
あのよく昔から住んでる方に聞きますけれども、あの市内に入ったばかりのところにもありましたよね、うん、野菜の市場が、うん、ね、青果市場もありましたし、うん、はい、あちこちあったっていうことでね、まあ、いろいろ流通が変わってきて、うん、そちらもまあ役目を終えていくっていうこともあるんでしょうけど、まあ南部市場一つは残してほしいと、
ね、
うん、皆さん結構取材とかもね、
そうです
よ、たくさんテレビもね、あの
観光バスでね、うん、来るぐらいなんですから、
う
ん
う
ん
う
ん、南部市場
ですよ、ね、うん、そうだからあそこはね、また活気をつけていただいて、うん、はい、はい、で北部市場の後がちょっと気になるところですけれども、
ね、あのね、広い土地ね、うん、どうなっちゃうんだろう
ですね、なんでちょっとね、そこがどうなるかを見守りつつ、はい、うん、はい、まあ、北部市場関係者の皆さんお疲れ様でした、はい、以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。さてさて、週末はいよいよ桜祭りですよ。
ですね、
はい、私はですね、はい、もうここで公言しておきます、1日の夜と2日に行きます。1日の夜はちょっと私、時矢平中学校出身ですので、はい、時中のですね、でしかもブラスバンド部なんですけども、ブラバンの友達と年に一遍必ず桜祭りのどこかで会うというふうに決めているので、1日の夜はそこに行きまして、2日はですね、フロールジ松戸セレージャのパレードを見に行きますよ、
はい、あ、いいですね、華
やかで、そうですよ、やっぱりね、フロールジ松戸セレージャやっぱ桜ですからね、
はい、
もうメインの季節と言っても過言ではない、う
ん、だって歌詞にね、桜並木だっけ、桜通り、
そうですよ、
ね、話してますから、
そうなんですよ、うん、それでもう本当皆さんピンクのね、ピンクとブルーのね、華やかな衣装でもうずっとあの道を練り歩くというのも楽しいですし、もうちょっとあれを見るともう本当気分上がりますのでね、うん、ちょっとフロールジ松戸セレージャのパレードをね、見に行こうかなと思ってますので、
はい、
お越しになる皆さん会いましょう、ぜひ、 ぜひそこで会いましょう、
会いましょう、
そう、あそこはだからね、あの昔からなんですけど、もちろんあの業者さんの屋台も出るんですけど、うん、町のね、その道沿いのいろんなお店の屋台もたくさん出ますし、
うん、そうですね、そこでなんかちょっと知り合って、
う
ん、じゃあ今度お店行ってみようとかね、
うん、そうなんですよ、うんうん、なんかそれもすごく楽しいし、うん、あそこでしか食べられないものもあるんでね、うん、ちょっと楽しみにしていますけども、それともう一つですね、
私はね、
はい、
まあ、桜並木もいいですよ、
はい、
いろんなね、はい、その桜通りのお祭りもいいですけどね、もっとここから近い地元、
はい、
地元の宣伝させていただきますけれども、はい、春の夜桜コンサートということで、
はい、
同じ4月1日土曜日ですけれども、はい、会場がサイレンジさんです。
そうなんですよ。私去年一昨年はサイレンジさんのコンサートにちょっと行ったので、はい、今年もと思ったんですけど、ちょっと1日になっちゃったんで今回はちょっと行かれないんですが、うん、はい、あれですよね、金太郎の屋台も出ます。
そうです、金貨金太郎が出ます。
そうなんです。なんかね、あれがねすごく絵になるんですよ、うん、金太郎の屋台と桜あとお寺、うん、もうね時代がいつ時代か分かんないよみたいな、江戸時代かっていうぐらいの ね、
ちょうどね本当にね、うん、1日綺麗な、うん、咲きますよ
ねえ、うん、だからちょっとね
夜桜コンサート、
いいですよね、
ライトアップしてね、
本当
かがり火でライトアップですからね、
本当雰囲気ありますよね、はい、なんかお近くの方でそんなに、うん、あのお祭りまで行けないよっていう方はぜひ ね、
そうですね、
夜ちょっと覗いてもらうと、
はい、時間はね、うん、17時が会場で、はい、開演は18時、はい、終わるのは19時30分、
はい、
ちょっとお外ですからね、あの暖かい格好して来ていただければ、
ね、うん、まだまだ寒いとは思いますので、はい、ただ本当にね素敵な、あの、うん、もう目で見ても耳で聞いても素敵なコンサートなので、
和太鼓とか二胡とかね、はい、琴とかね、でピアノとかね、
素敵ですからね、はい、行っていただけたらと思いますので、うん、これ1日ですよね、はい、1日の夜ですから、はい、もちろん見るのは無料
です、
ね、はい、ですのでぜひ皆さんよろしければお出かけください。さてここで1曲お届けしたいと思います。コールドウォーターで、この夜の中だけのことにしておいて。 聞いていただきましたのはコールドウォーターでこの夜の中だけのことにしておいてでした。はい。で、話は戻りますが、戻らないわ、はい、はい、そう、この間のあの未来フェスタの後ね、ちょっと岩瀬行って、
はい、
岩瀬が
終わってしまっ
ってたので、うん、何をしたかというと、かっちゃんと二人でですね
、
はい、酒場放浪記です。
そうです、
はい、かっちゃんと英子の酒場放浪記をしてきました、
はい、
そこで止める、はい、で、これはね、あの二人とも前から行きたいなと言ってたビア食堂に行ってまいりました、
はいはい、
ビア食堂ね、ずっと気になってたんですけども、場所は、大英の近くですけれども、
そうですね、
はい、駅から大英の方に歩いてきていただいて、はいはい、そのまま川の方に向かっていただくとですね、左側にあります。駅から歩いてそんなにしないで5、6分ですね。
そうですね、はい、あの女性センターとかの並び
ですね、
はい、ちょっと角を入っていく、
ちょっと前、はい、サンクスがあったところの角を曲がるんですけど、うんうんうん、今はちょっと UQ モバイルの店になってましたね。
でしたね、
はい、なのでそこを曲がっていただくとありますが、うん、なんかね朝9時から開いてるんですよ
昔は中華屋さんだったんですよね。
そうですね、中華料理屋さんだったと思うんですけど、うんうん、朝9時から開いてるということで、あの昼飲みにまったり、朝飲みもまったり、うん、で食堂なので普通に定食もあるし、はい、なんか何でもありな感じなんですよね、うん、それでまあ入りまして、
はい、
でまあ、あの夕方4時ぐらいでした。
4時でしたね、
うん、4時ぐらいなので、はい、あの結構 おじいちゃんが一人でこうカウンターで飲んだりとか、うん、あとは子連れのね、うん、あのお客さんが小上がり席にいたりとか、はい、なんかちょっとまったりした、あんまりその飲み屋さんっぽくない雰囲気の中で、でもメニューがまああの祝日だったら土曜日だったんで、あのなかったんですけど、平日はハッピーアワーみたいな、1000円で
1000ベロみたいな、ね、
そうベロベロみたいな、
は
い、
ありました
。おつまみがなんか2品で3あの
飲み物が
2杯とか、うんうん、飲み物3杯でおつまみ1品とかで1000円っていうのがあったりして、うんうん、まあ、ちょい飲みにはもってこいですよね。
いいですね、
うん、
なんかあとボトルキープもね
ありましたね。
できるそうで、
そう
しなかったけど、
であとね、私はすごいあの嬉しかったのは静岡おでんがありました、
はい、
で静岡おでんね、あのなんかこの辺ではあんま食べられないので、何かっていうとはんぺんが黒い、
はい、
黒はんぺん、
うん、
あとおだしが牛すじで、あと魚粉と青のりがかかってるのが特徴で、
うん、
あのね、はい、静岡県はあの割とね、あの魚粉と青のり必ずかかってるんですよ。富士宮焼きそばもそうなんですけど、
はいはい、
その香りがもうふわっと立つので、もう独特な感じなんですけども、あれ食べられるんですよね。中大と小中大とありましたんでね、はい、なんでそれも食べられるし、でこのおつまみもお手頃で
ですね、お刺身もあったし、うん、揚げ物、はい、あ焼き鳥もありましたし ね、うん、
なんか気軽に飲めるお店が一軒増えたなっていう感じですよ ね、うん、なんかちょっと時間潰しとかゼロ次会とかね、よくね、はいはい、あの言いますよね、うんうん、一次会の前にちょっとね、うん、下地を作っとくみたいな、ね、ゼロ次会には持ってこいかな、うん、でね、私的にはねハイボールがね濃かった、すごく
ありがたい
私的には
なんか親切、私的には野菜サラダが
そう、野菜サラダが来たら、かっちゃんが急に険しい顔して女の子に、野菜サラダってこれって言ったこれはクレームかと思ったら、そうじゃなかったよね。何だったの、
なんかこうこんもりした
富士山のような、
富士山のような、う
ん、キャベツ、うん、
キャベツの千切りにミニトマトをわざわざ細っ、なんかちっちゃく、
そうそうそう、
切ったのと、
きゅうりも細切りにして、
きゅうりが、
うん、
なんか普通輪切りとかだけど、うん、なんか
なんだろうね、なんかもしかしたらあれは私富士山をどっかの湖から見た姿なのかなとかね、作った人にちょっと話聞きたいなとか、
だってあれあの形するのに、うん、ちょっと固めないとできないでしょ。
そうそう、でただの山じゃないんだもんね、うん、富士山だよね。
そう、本当にこんもりしてるから
そう、だから静岡おでんといい富士山といい、そうそうそう、もしかしたらそっち系の何かなのかな、次行った時は聞いてみようとかと思ったんだけど、
よく言うあのお子様ランチのご飯の上に旗が
立ってるみたいなキャベツなんですよね。
そうそう
そうそう、今度行く人がいたらぜひね、うん、そこ見ていただきたいんですけど、うん、そんなね、あの、まあ、飲んでね楽しかったという話なんですけども、はいはい、ビア食堂、うん、もしよかったら皆さんも行ってみてください、
ね、
うん、早い時はいいかもしれないですよね、早い時間とっても、うん、あの重宝します。5時前にちょっと時間空いちゃったなんていう人には、ね、はい、いいかなと思いますので、ぜひぜひ松戸駅周辺ですので行ってみてください。はい、そしてですね、4月1日あ新松戸文館子どもの図書館がオープンするそうです。私これあの知らなかったんでちょっと見てみたんですけれども、これね朝日新聞の記事かな、で、 新松戸文館子どもの図書館が4月1日土曜日にオープン。たくさんの絵本に囲まれた部屋でゆっくり絵本を選んでいただけます。絵本の他にも紙芝居や大型絵本、育児書、キッズ向け CD などがあります。どうぞ親子でお越しくださいということなんですね。
そうなんですよね、はい、新松戸の、はい、市民センターが今度リニューアルするんですよ、はい、今工事中 で、
はい、
で4月1日にもともと図書館って本館もあって文館って言って市民センターに必ず
ありますね、
置いてあるじゃないですか、うん、はい、で、リニューアルをするということで、あの普通の文館はあるんですよ、図書館、はい、新松戸の文館があるんですけれども、その他にちゃんとした空間で子どもの図書館、
ね、だからあの、まあ、子育てに力を入れている、うんうん、まあ、松戸ではありますけども、はい、特に新松戸、ね、あの昔からあの若いファミリーが多いところですけれども、はい、そこにまたこういうものができると、うん、非常に遊びもね充実しますよね、うん、知的な遊びができるかなと思います。
親子でね、うんうん、ちょっと本を読むとか、
そうですね、
紙芝居があるから、
はい、うん、
そういう空間で、
そうですね、親子で、
うんうん、
遊べる、
新しくできるんです、
うん、なのでぜひ親子でお越しください、はい、ということですので行ってみてください。開館時間は火曜から日曜、祝日休日の9時30分から5時までです。休館日は他の図書館とかと一緒で月曜日ですね、はい、なのでぜひ皆さん新松戸市民センター内、図書館新松戸文館の隣ということですので、はい、ぜひお出かけの際にね寄ってみてもいいし、ここにわざわざ行ってみてもいいと思います、うん、とことこと行ってみてもね、うん、はい、なのでそんなお知らせでした。で、ですね、この間伊勢丹のどんぐりバッジをねかっちゃんにいただいたんですよ、唐突ですけれども。
今、はい、まだ売ってますよ、はい、3月1日から売ってます。
これねすごいなと思ったのが、東北への応援復興の思いを込めて、
うん、はい、
ということですよね。
はい、
でなんだっけ、津波に遭っちゃった塩、あの塩害ね、要は塩を浴びてしまった杉の木を使ったものっていうことなんですけれども、これね三越伊勢丹グループ各店で売ってる、はいはい、ということなんですね。で
各店 の、はい、その地方の特色を、はい、こうどんぐりちゃんとなんか絡めて作ってて、
はい、
松戸の伊勢丹では、はい、あの全国のどんぐりちゃんのバッジは売ってますので、
はい
はい、
みんな買えるんですね。
買えます。
でこれを作って、うん、で買うとまたそれが、うん、あの復興に役立つっていうことなんですよね、はいはい、だからずっとずっと買い続けてるうちにずっとこれが復興に役に立つということで、はい、別にどんぐりでできてるわけじゃないんですけども
杉の木、
杉の木です、はい、その塩害にね、うん、あっちゃった杉の木の杉の、うん、の顔がこれどんぐりちゃん、
はい、
ちょっとシュールな可愛い顔してるんですけれども、うん、松戸版はですね松戸さんのお面を外しているというめっちゃシュールなデザインになっていてで他はですね、まあ、仙台三越はこれとこけしとかね、うん、銀座三越はガス灯とかね、うん、で千葉三越は菜の花とかね、
大阪は食い倒れ、
うん、食い倒れとかね、うん、相模原店はロケットとかねロケットとかって思ったんですけど、うん、まあ、そういうような可愛いどんぐりちゃんのバッジがあるの、これ集めて可愛いですよ ね、集めてコルクボードかなんかにね、うん、収集して飾りたいなっていう感じがしますんで、これもしよければ東日本復興支援どんぐりバッジチャリティということで今伊勢丹、松戸伊勢丹でやってますので、はい、ぜひよろしければこちらも見に行っていただけたらいいなと思います、はい、まあね、そうやってそういうちっちゃいけどみんなが喜んで楽しくできるような復興の、ね、支援があったらいいなと思います。はい、松戸さんが背負っている、あ、本当だ、松戸さんのお面じゃないよこれ今そういう指摘がありました。松戸さんこうやって手をなんていうの、前と後ろにしてますよね。そこにどんぐりちゃんが乗っかってるんですね。私てっきりお面外してんだと思った、顔こうやって、違います、
体は松戸さん、
まあ、松戸さんです、うん、乗っかってるんですね、そこにね、上に。ごめんなさいね、そんなシュールなものじゃなかったです、面じゃなかった乗っかってました。で可愛いんでぜひねこれ見ていただきたいなと思いますんで、はい、ぜひ行ってみてください。はい、はい、まあ、そんなこんなでね別れの季節3月ですが、もう次はまたね新しい
出会いの季節、
はい、桜祭りが本当 1,2 なので、はい、1,2 で出会いをね、うん、あの堪能してというか、うん、出会いの桜を堪能して3日から新しい気持ちで皆さんね、お仕事や何やら頑張っていただきたいと思います、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしております。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。 ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。